皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は歴史が作られる時というお話です。学校の社会の授業っていうのはですね、大体原始時代から始まりますんでね。で、一番後ろの、明治以降とか戦後とか、今だと平成以降なんてのはあんまりこう授業に出てこないわけですね。でもしかしも教科書なんか書いてあるわけですね。でよく歴史のロマンとか言いますけどですね、もうずっと昔の話とかね、誰も生きてない頃の、今いる人がまだいない、誰も生きてない、頃の歴史っていうのはなんかいろいろ面白く読めますよね。明治維新の時もそうだしね、あとそれこそ、大河ドラマに出てくるね、歴史の物語なんかも今は大体いませんから誰もね、そうするとなんか面白くこう見えるんですが、じゃあ例えばこう平成の頃のね、とてつもない金融の崩壊の話とか、あるいはなんか自民党がね、こうその清和会になってどんなに変質してって、それでその郵政民営化やったりね、安倍時代を迎えたか、このあたりの話っていうのは実は日本の歴史にとってものすごく重要なことなんですけども、まだみんな生きてるしね。で本当のことが何だかまだわからないっていうところもあって、なんかこれがどんな形で歴史に書かれるのか、もう本当になんか混乱した時代の本当ね、一行の一行ですよ、平成に入ってから日本は混乱したとね。それでもなんか何とも言えないとこですね。アメリカだったらトランプはおそらくきっちり歴史に残るでしょうね。今年47代目ありますよ。この今のアメリカ合衆国はこれ終わりにするわけで、でユナイテッド・ステイツ・リパブリックをこれ、発足させますよね。再発足させるわけで、それは間違いなく歴史に残るわけで、そこはこう見えてるし、でだからこう一応形になるとか見えてんだけども、日本みたいにですね、革命というのはあまりやらないで、維新みたいなことが多い国でしょ、この国は。そうすると歴史って連続してたって連続してんだけど、こう区切りがはっきり分かんないわけね。改元でもあるとですね、またこれ雰囲気変わるんですね。あれ、本当改元って日本は不思議ですよね。昭和、平成、令和と、やっぱりそれ変わりましたから、令和がどこまで行って終わりになるか知りませんけども、やっぱりなんかこう、デフレからインフレに変わったし、なんかこうじっとしてた時代ですよね、平成っていうのは。でもしかし令和っていうのは早速コロナなんかにあったりしてですね、じっとしてられなくなっちゃって、家にはこもってるわけね。でもやっぱり同じことを続けられなくなったわけじゃないですか。でトランプ革命も実態としてどんどん進んでいきましたから、もう物価も上がってってね、いやもうじっとしてられないわけですよね。とりあえずですから株を上げてね、麻酔かけたわけよみんな、この令和のトランプ革命の大混乱でトランプが滅ぼすがいるでしょ。滅ぼされる側は騒ぎ出すから、まず一つは株を上げて、株で麻酔かけた、金で麻酔かけたのね。もう一つでメディアですよ。メディアに嘘をつかせて、まだまだね、その破れる方が元気だって言って、この二つで麻酔かけたわけです。じゃないとこう騒ぎ出しちゃって革命ができないから。で全部終わった時には株も落として、で負けてる方は負けてるっていうと、もう全部終わっちゃったんだね、金融も終わっちゃったし軍事も終わっちゃったねと、政府もないねと。そうすると今更も元に戻れないから、呆然としながらも時代前に進むと、こういうからくりですよね。でよく言われるのは、今回のこの軍事作戦ね、政府の継続性の原則を使ってアメリカでやってて、ちゃんとこれ合法的なんですよ。アメリカちゃんと2015年、6年ぐらいまでに全部法令を全部整備しましてですね、今回のトランプ革命は 100% 合法的にそうやってるんです。全部根拠の法令がちゃんとあるんですね。もう全部公表されてますから、それはね。だから違法であるっていうことはできない。でやっぱり歴史は勝った者が作るっていうふうによく言いますから、 まあ、やっぱり何でしょうかね、やっぱりその今後、まあ、トランプ側がね全部暴くでしょ、バチカンの秘密から金融からなんかありとあらゆることをね。そしてやっぱりここで一つ宗教改革みたいな感じだよね、あの中世の宗教改革みたいな感じで今までの体制がぐれんとひっくり返るわけですね、まあ、一気にその権威を失ってしまって、でルネサンスですよ、目に見える現実だけ見ていこうと、もう神話はやめようと、目に見える現実からスタートしようと、これがまさに 今ですよね。だからトランプたちのやってることはある種ルネサンスですよね、まさにその1871年以前のアメリカ、本来の原点のアメリカに回帰しようってことですから、その後の時代が乗っ取られた時代だから、これやめて元に戻ろうっていうことですから、まさにルネサンスなんですね。ルネサンス自身はまさに歴史に残る出来事ですよね、でひどい時代が終わってここで、まあ、ルネサンスでもう一回お昔をね手本に温故知新で蘇っていこう、まあ、最終的にはそんな風に書かれると同時に、まあ、宇宙人の話とか、まあ、新しいテクノロジーのこと、今まで隠されてきた我々の人類の英知みたいなものがね、あるいはその人類が何を知ってたのか、どういうことを知ってたのか全て明らかになれば、まあ、今我々が人類史上のどの辺にいるのかっていうこともわかるし、自然と人間の関わり方もですね、これ神なるものが出てきますから、神なるものが出てくると、これもこれはもっと昔の古代に超古代に戻るって言うんですかね、インスピレーションと現実と同じようにこう、まあ、バランスしながら生きていた時代って言うんでしょうかね、インスピレーション神の声と目の前の現実と一緒に合わせて優劣つけることなく、まあ、あえてつければ神の声を主導にして生きていた時代と、まあ、そこに戻るということですから、まあ、ルネッサンスといえばルネッサンスだし、ここまで逆に言うと物質文明が発展したんだと、要するにこんなふうに苦労して人類は2000年3000年何をやってたのかっていうと、それ物質文明発展させてたわけですよね。そうか、これだけの偉い苦労で物質文明ここまで発展したかと。それはだからルネッサンスというよりも、まあ一つ、まあ、宇宙の歴史を刻む出来事だと。まあそれもそうだよね。だってもう物質の世界なんてみんな物質物質って言うけども、それ一番は金でしょう。しかも金も今デジタル情報になっちゃってさ、しかも今度そのデジタルになるものもね、一方でそのナノテクノロジーなんかがどんどん進んでますから、物質と波素粒子の関係は曖昧になってきてるわけですね。あれね、質量があるものとないものの境目ってよく分からなくなってきちゃったわけですよね、だからそのいや金も突き詰めれば何なのって話ですよね、まあ、そこまで来るともう物質と精神の境目ってよく分からなくなっちゃってるわけで、厳格に区切れるかどうかね、もやっとした霧の中としか言いようのないところが多分あるんじゃないかと思うんですけどね。まあそれはそんなもんでですね、だからまあそういうのはやっぱり新しい時代の発見でありまして、その上に次の文明が作られていくわけで、だから本当の意味での精神文明と物質文明の両方のね、まあ柱の上に次の時代が来る。で精神文明が上で物質文明が下である、この形にもうこれで修練していくと思いますよね。まあそれを抵抗する人たちいるんだけども、もう今なんかその戦うっていうふうにならないんだね。今回見ててすごくこれ歴史が本当変わったなと思うのは、やっぱり人口爆発が終わりましたから戦わなくても済むようになったんだね。今まで権力闘争して土地とか金とか取り合いをしないと生きていけなかったから、気に入らないやつとか反対するやつと戦って倒せなきゃいけなかったんだね。でそれ一番最後はだからトランプたちの今回のディープステートをひっくり返す作戦ですよね。あとはですね、まあ言ってみるとディープステートとかね、これ今までの人口増加時代のインフラを全部潰しちゃうとですね、あとはだから圧倒的に強いものって生まれないんだね。だからみんな勝手にやっていけるわけね。そうだから誰にも邪魔されないんだよね。要するにその気に入らなかったらちょっと離れていればいいだけで、大自然と同じじゃないですか。要するにジャングル行ったらですね、食うか食われるかってよく言うけども、いや食うか食われるかの瞬間ってほんのわずかで、みんなそれぞれ毎日平和に暮らしてる、平和っていうかまあ緊張感があるんですけども、それなりにちゃんと暮らしてるでしょう。捕食ね、食物を取るってことはそれはありますけども、いつもみんなですね乱闘して喧嘩しながら生きてるわけじゃないですよね。それなりにちゃんと皆さん生きてるんじゃないですか。で自分のテリトリー持ってね。だからクマがなんか最近上から降りてくるのもあれ、クマ増えてんですねあれね、食い物 あるんですよね。だから熊、特に熊とかイノシシですよね、鹿とか増えてますよね。まあ、場所によって多少違うんでしょうけども、だから当然下に出てくるんですね、弱い個体が下に出てきて。で例えばその森が不作だったりするとですね、それはどんぐりとか少なくなりますから、一番強い個体の縄張りが広がるわけですよ。ますます下のやつ入れなくなってですね、怖い怖い人間の前に出てくると。まあ野生の動物と共生するのはできる人なんてできませんですね。お守りの人はなんかできるらしいんでですね、ぜひやってほしいと、見せてほしいと思うんですよね。いつも思うんですけども、なんかものすごいギャングと共生するとかですね、その飢えた熊とかね、怯えた熊と共生する、そういうすごい人いたらぜひやってみせてほしいんですよね。もうね、みんな命かかっちゃってるから鉄砲持ち出すわけでね、いや本当にですね、人類の未来を作るためにもですね、まあ飢えたりね、恐怖で怯えた動物と共生する力を持った人はですね、ぜひね、そういうとこ住んでですね、共生の姿見せてほしいんですね。手本示してもらわないとなかなかですね、人類なかなかできないですね。だからもう要するに命がけになっちゃうから鉄砲が出てくるわけで、そこはぜひですね、まあ熊の人は共生できるそうですから、ぜひその熊の出るところに住んでね、こうした姿で自然を取り戻していただけたらね、それ一番ありがたいと思うんですけども、まあとにかくそんな状況でもですね、ほとんどの時はみんな静かに暮らしてるんですね。で、ですからこの先はですね、なんか一つの場所をみんな争うんではなくて、みんなそれぞれこう生きていくことができる時代ですから、まあ反対に言うと地上天国、言い方変えると地上天国みたいになってくるわけですね。その人にとっての地上天国なんです。まあ価値観高すぎるとね、肩こるしね、価値観低すぎるとね、まあそれ鬱陶しいですから、自分にふさわしい価値観のところに皆さんその、なんて言いますかね、居場所を定めるという、そういう時代なんだね。だからこう、みんなをかき混ぜるようなことってやっぱできないんだね。だから今の政治なんていうのは、その地域の人全体をさ、こう相手にするでしょう。役所とか政治は。だから難しいんですよ、あれ。もうそもそもそういう時代じゃないんです、あれね。だから最低限のなんかね、インフラ整備ぐらいのこと、だから電気会社とか、ガス会社みたいなこと、電話屋さんみたいなこと、これはね、やると思いますけども、それ以上のことをやろうと思うとね、いや価値観の問題がありますから、なかなか難しいと思いますね。だからこそね、もうこの全然機能不全になって、特に平成、令和とぶっ壊れていったわけで、あのやり方そのものがね、間違ってるんですね。全然時代に合わない。でも憲法があるから変えるわけにいかないから、まあ、だんだんちっちゃくなっていけばいいわけですよ。影響力が小さくなっていくってことが大事で、っていうか小さくなっていくしか、なっていくしかないですよね、これね。金もない人もいないんですから。で、まあこういうあたりが日本はですね、アメリカと違うところなんだな。アメリカだとですね、もう2021年のですね、1月ぐらいから連邦政府の、でもなんかみんななんか空き家になっちゃって、特にワシントン DC ね、あれ逮捕したり追い出しちゃったわけでしょ、あれ。トランプ軍が、州兵がフェデラルマーシャルっていうんですか、連邦保安官になってみんな、ね、逮捕状を突きつけて追い出しちゃったわけでしょ、あれ。だからもう今だからね、政府を潰しますって言ったってほとんど潰れてんだよ。イーロン・マスクもラマスワミもね、潰れちゃってるわけでさ。いやー、だからあれはすごいよな。なかなか日本はね、ああいうふうにいかんのよ。なることはないことはね、例えばね、薩長がやってきて江戸城を明け渡すとか、あるいはなんか進駐軍がやってきて日本政府を明け渡すとか、外から誰か来た時にはですね、これできるんだけど、中はなかなかね、今回は別に誰が誰を占領するっていう形じゃないでしょ。人口増加時代のような権力闘争じゃないですよね、今回日本は。維新ですよね、これ。トランプになったからって言って、トランプの代理人の日本人がね、なんか威張って誰か追い出すか、そんな風には全く見えませんしね、じわっと変わっていくわけですよ。だからこう、終わりにするものはスルッと終わりにしてって、新しく生まれるものはスルッと始めるという、それでじゃないとダメなんですね。なんかアメリカと日本はやっぱ全然違う国柄ですから、トランプの真似してもそれは全然ダメなんですね。ですからこう、歴史もですね、もわもわもわって変わっていくんだよね。もわもわもわって変わっていくんですよ。確かに江戸時代だってですね、260年ありますから、最初と最後じゃ全然違う国ですよね。町だって全然ね、その内容が変わってきますから。まあだからその、歴史っていうのは本当不思議だと思いますのはね、なぜ歴史が大事かっていうとですね、区切りがあるから 未来を作る元気が出てくるっていう意味で歴史はすごく大事なんですよ。今の我々の時代はただ間違ってると、その前の時代はね、の悪影響が続いてるんだと、これを倒してね今変えなければ未来がないと、要するに今の我々の時代間違ってる、正しい姿はこの時代のこの姿なんだと、これが正しい答えで今の我々間違ってる、だから次に行こう、こういうような話によくなるわけで、それはやっぱりですね歴史の区切りがあるからそれ言えるわけですね。まあ、日本もだから実は歴史の区切りあるんですけども、まあ遠目で見るからね、今誰も生きてない時代のことだから遠目で見てそれは歴史の区切りってまあ言えるんですけども、まあ近くに生きておりましたらそれはもわっとしたね、霧の中にねこう変化があるみたいで、一旦霧に包まれて霧が晴れたら時代が変わってたみたいな雰囲気でしょう日本って。こういうのはなかなかね歴史意識作るのは難しいんですよ。昭和20年8月15日も一つの歴史の区切りでしたからね、あれは分かりやすくて、だから今でも戦前戦後って普通に使うじゃないですか。しかし昭和平成ってあまり言わないんだよね。なんとなく変わってたんですよ。昭和天皇が亡くなってさ、まあそれはだから平成になったんだけど、それ以外に別にその日何か起きたわけではないよね。だから平成が令和になった時もそうですよね。だからこう歴史の区切りがないままですね、もわもわっと来ちゃってんですよ。そうするとですね、いまだにだから歴史意識出てくるのは戦後ですよね。あとあえて言えば株がピークって盛り出した1990年、あれは平成2年ですが、株もね、だから大暴騰が大暴落に変わったところ、これは分かりやすいですから、まあ、金融の世界とかね、経済の世界ではこれ転機って言って、それがまあ政治にも影響しますから、一つ転機になるけど、まあ、そんな激しいもんじゃなかったね。徐々に効いてきた。影響が出てきたわけで、そうするとさ、これから日本をね蘇らそうって時に歴史の区切りをどうするかですよ。どっから先が間違ってたのかってこの話になってくるんだね。もちろん、まあ、人口増加時代ってことで言えばこれ間違いもいいもないわけで、いいも悪いもないわけで、それはもうそういう現実ですから、それは幕末から始まった時代ってことで、まあ、それ今終わったと、まあ、それそれでいいですけども、新しいこう時代を作ろうって言った時に、じゃあその江戸時代に戻れとは言えませんですね。江戸時代のいいところは取り入れたらいいと思いますよ。循環式の、社会とかね、クオリティ大事にするとか、いいところは取り入れたらいいと思いますが、今更なんか死の交渉とかね、いうわけにいきませんし、法律はいらないとは、ご成敗式目でいきましょうとかね、そう、律令制でいきましょうとか、そうはいかないんで、外、まあ、戻るべき原点どうするかっていうのは非常に難しいですね。で今の時点でよく見えないってことはこのままずるずるいくんじゃないかと思うんですよね。アメリカみたいにピシッと区切りつけていくとかで、ヨーロッパも区切りあったんですよ。ベルリンの壁崩壊があったでしょう。だからまさに平成に入る頃しっかり区切りがあったんです。あれ90年がドイツ統合ですからね、あれちゃんとヨーロッパ区切りがあったんです。中国だとね、まあたびたび区切りがありますね。天安門事件とかね、まあいくつかありましたけども、日本はずるずると来ちゃってるんで、さあこれ区切りないままじわっといくっていうのもいいっちゃいいね。そうするとね、区切りなくやるとですね、みんなが一斉に盛り上がることはないんだけども、もう役割は終えたものを、元気ないものは静かにいなくなっていく。で元気のあるものは静かにこう花開いていく。だからこう緩慢としてんですね。緩慢としてて、でも一番なんて言いますかね、時間はかかるんだけども一番ストレスは少ないのかもしれない。そんな感じがするんですね。一番ストレスなく行こうと思うと、まあ歴史に区切りつけることなく、なんとなく終わり、なんとなく始まると。なんか日が傾いてきたかなと思うと、ああ、そろそろこれもう完全に暗くなるな、みたいなね。あ、気がついたらもうなんか夕闇だね、みたいな。あるいは気がついたらもうここでね、なんか、あれ、なんか空がなんか向こうは明るくなったぞと。あ、気がついたら、あ、なんか本当にこれ昼間になってたと。そのうち日がもっと上がってきて暑くなってきたと。こんな風に行くのかもしれませんね。でもそうすると今度ね、組織もそうなんですね。組織もどうするかですよ。なんとなく今平成の惰性で動いてる会社が多いでしょ。平成の惰性で動いてても、平成の惰性じゃダメなんだ、デフレ時代の常識だから。これね、令和はね、物価と賃金上がってんだから全然違う時代、180度違うんですよ、経営の仕方が。デフレの時は何もしないのが一番いいの、ね、何もしなくても回るの。令和は何かしないと回らないの。だから180度違うの。の区切りがな、こう示しつかないわけですよね、世の中に、社内にもね。まあ難しいなーって感じはするんだけど、まあとにかく あまり革命になりそうでもないし、消えるやつは静かに消えてって、元気になるやつは静かに元気になっていくような感じですから、まあそういう時代、そういう時代を経て新しい歴史が作られたという結論にしかならないんじゃないかな。まさにこの21世紀のね前半、日本は静かに静かに新しい時代を作った、そういう歴史だったんだと、そんな風に結論されるのかもしれませんね。まあとにかく生きてみないと分かりませんから、皆さん頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、歴史が作られる時ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。